ありがとう。作家の本田健です。セルフイメージを高めるためにやめること、3つのことについてお話したいと思います。さあ、あなたはセルフイメージが高いでしょうか、それとも低いでしょうか。今よく聞かれる質問の一つに、セルフイメージをどうやって高くしたらいいですかということを聞かれます。まあ、逆に言うと、セルフイメージが低いために何かやろうと思っても自信がないからできない、あるいは本を書こうと思うんだけども自分のセルフイメージが低いためになんかそんな大それたことができないというふうに思ったりとか、あるいはせっかくチャンスが来てるにもかかわらずそれを自分のチャンスだっていうふうにして掴みに行くことができない、まあ、これが全部セルフイメージが低いからだと、そういうふうな文脈で聞かれてるんだと思います。なので今日はセルフイメージを高めるためにやめなければならない3つのことという話で進めたいと思います。僕が一番最初にお勧めしたいのは、人と比べないってことですね。この人と比べるっていうのは実はすごく毒のあることで、まあそうは言ってもずっと人と比べてしまうんですよね。ある時アメリカのお金持ちの人たちだって、で会社がちょうど上場したのかな、でその話をしてて、おめでとうございますって。で僕の興味は、人はいつの時点で金持ちだと感じるようになるのか、これはちょっと興味があったんですよね。でそのお金持ちの人はもう20代から結構成功してて、当時はもう40代ぐらいですかね、40代前半だったと思うんですけど、20代からもう何千万何億って稼いで、そして30代で会社をちゃんと組織を作って、そして会社を上場させたわけですが、じゃああなたがいつもう自分は自分豊かだなとか、俺金持ちになったなって思ったんですかっていう質問をしたんです。それは例えば最初の100万ドルを稼いだ時なのか、あるいは自分の純資産が3億円300万ドルとか超えた時なのか、あるいは会社が上場した時なのかっていう、そういうふうなこう僕としては答えを期待してたんですね。最初に10万ドル1500万とか貯金ができた時とか、なんか最初に1億円の契約を決めた時とか、なんかそういうのを期待してたのに、彼がすごくこう考えるタイプで、って考えて、いや金持ちになってるような気がするって言われたけど、今全然金持ちの気がしないっていうふうに言って、えってびっくりしたんですよね。で当時、簡単に計算しても彼の純資産っていうのは、10億円ぐらいを、超えてましたし、でそしてもちろんすごく素敵な家に住んで、車はポルシェで、もう絵に描いたようなお金持ちだったんですよね。で年収も多分何千万円も稼いでるような、そういうふうな人だったので、えってあなたが今でも金持ちだと感じてないってどういうことなのっていうふうに言ったら、いや僕はそんな金持ちじゃないよって、まあ、確かにお金には困ってないけど、でも会社の売り上げがちょっとでも下がったらヒヤッとするし、今のお金って言っても家は自分の家だけど、でも10億円の資産って言われてもそれは自社株だから、ああいうのがボンとこう株が下がったらあっという間に1億とかの評価になっちゃうわけで、で会社にお金も入れなくちゃいけないから、ああいうのはもう元々ないもんだというふうにして計算してると。だから実際に使えるお金って1億とか2億とかあるかなってことを言ってたんですよね。でなるほど、会社が上場してもそうなのか。でじゃあ自分よりも金持ちだなって思う人はどういう人って言ったら、そうね、僕は持ってないけどプライベートジェット持ってる人だったら金持ちって感じるんじゃないかなっていうふうに言ったんですね。でしばらくしてからまた今度プライベートジェットを持ってる人と会う機会があって、ですごいですね、プライベートジェットっていくらぐらいするんですかって言った。まあ安いので5億とか10億とかなんだけど、で同じ質問したんですよ。そうしたら、いやいやもう俺なんて全然金持ちじゃないからって言うんですよね。でってでもプライベートジェットもあって会社もいくつもあって不動産もいっぱい持ちなんですよねって言ったら、いやいやもう俺なんてねいつもなんかがっかりするんだよって。なんでですかって言ったら、一応運転手はいてメルセデスの大きなやつ乗ってるんですけど、自分のプライベートジェットのターミナル、スペシャルターミナルがあるんですよね。そのターミナル E とかなんか5とかそんなとこに行ったら、自分の飛行機は小さい感じで前にドンドンドンってそのジャンボジェットが止まってて、だから税関のね列とかそうに行かなくていい分だけ確かにありがたいんだけど、俺の飛行機って6人しか乗れないんだよって。しかもその4時間ぐらいしか飛べなくて、その大西洋とか太平洋は飛べないんですよね。だからアメリカ中だったらどこでも行けるけど、飛行機で太平洋とか大西洋とかを行こうと思ったら落ちちゃうんだよって、だから全然金持ちじゃないよとかっていうふうに言ってたんです。さあどうでしょう、 僕がプライベートジェット持ったらすげえ金持ちだぞっていうオーラが出るんじゃないかなと思うんですが、やっぱり人と比べ始めると全然幸せになれない。そして金持ちな気持ちもしない。セルフイメージももちろんだだ下がりです。なぜかというと、そのスペシャルターミナルに行ったら、その度ごとに自分の飛行機小さいなって思うんですって。その太平洋とか大西洋行っても途中で俺落ちるな、みたいな。だからもっと金持ちになりたいなっていうふうに、彼は言ってました。なので、僕のおすすめとしては、人と比べてはいけない。これはすごく幸せにとって大事なことだと思います。二つ目、同じように自分はダメだと思わない。これもね、すごく大事だと思います。人と比べようとしてはいけないっていうのは、人がこんだけ成功しているのに自分はっていう比べ方ですよね。この自分はダメだと思わないっていうのは、例えば自分の容姿がダメ、自分には才能がない、自分には実績がない、自分の親は金持ちはなかった。とにかく自分のダメなところを探し始めたら、セルフイメージはちょっとちょっと下がっていきます。なので、自分のダメなところを探さない。これはね、すごい大事なことだと思います。で、さっきの人と比べないっていうのと同じように、自分にダメ出しをしないっていうのは、僕はすごく大事なことだと思います。知らない間に僕たちは自分のことをダメだと思ってるんですよね。で、そしてそれはほとんどの場合、比較から来ます。なので僕は皆さんに、こう一つ面白いワークをプレゼントしたいと思うんですが、どういうワークかと言いますと、道端ですれ違う人にですね、何か一つ競争していることを考えてください。例えば簡単なのは髪の長さなんかでやるといいと思いますね。自分よりも髪の毛が長い人が来たら長い。自分よりも短い人が来たら短い。これをずっとやってみてください。そうすると新宿とかだと大変ですよ。長い、長い、長い、短い、短い、短い、長い、短い、長い、短い。もう全員ってやっていったら疲弊します。それと同じように、例えば自分の方が可愛い、自分の方がかっこいい、モテそうだっていう記事を見たときに、モテる、モテる、モテない、モテない、モテない、モテない、モテる、モテる。こうやったらもう3分ぐらいで疲弊します。そうやっていくとですね、人と比べることがいかに自分の労力を無駄にしているのかってことがわかると思います。そして自分よりもこの人はすごいと考えるのと同じように、自分はこれができてないな、あれができてないなっていう自分にダメ出しをし始めると、セルフイメージは下がってきます。なので、自分のですね、悪いところを探さないっていうのがすごく大事だと思います。さあ、そして3つ目。自分がですね、自信がないことを責めない。自分が自信がないからといって責めない。これもですね、すごく大事だと思います。多くの人たちがセルフイメージが高くない。そして自信がないから何かをやらないっていうふうに思ってます。けれども僕はそこからちょっとひねって、自信がなくても、セルフイメージが高くなくても、とにかくやるかやらないかは直接関係なく決めるようにしてます。例えば自信ができてからやろうと思ったら、多分来世になってしまいます。なので、今僕英語で世界中で講演し始めてるんですけど、その英語でやるときに自信があるかないかっていうと、自信が当然ないわけです。特にね、怖いのが質疑応答、質問の時間。もうどんな質問が来るかわからない。そして英語がわかる可能性は 50%。まあそういうなんか、こうロシアンルーレットやるよみたいな感じのところで、さあ、質問を受けてみましょうって言ったら、やべえみたいな感じになるんですよね。自信がないかあるかっていうとはない。けれども、それと関係なくやってみるっていうことをしてるので、とっても面白い人生になってます。なので、自分が自信がないからダメだっていうふうにダメ出しをしたり、自分が自信がないから自分のことを否定したり、これをやめるだけでもセルフイメージは高まります。もう一回言いますよ。自分のことと人を比べない。これだけでも皆さんのセルフイメージは高まります。そしてもう一つはですね、自分はダメだっていうふうに自分をダメ出ししない。そして3番目は自分が自信がなかったとしても自分のことをですね、否定しない。この3つをやめればだいぶセルフイメージは高まると思います。さあ、そしてもう一つ皆さんにお勧めできることがあるとしたら、じゃあどうすればいいのかってことですけども、自分がセルフイメージが高いかどうかってことは一旦脇に置いて、好奇心をベースにいろんなことを判断するといいと思います。さあ、これができるかどうか、自信があるかどうか、ほとんどないと思います。けれども、好奇心があるかどうか、これはね、ぜひ聞いてみると面白いんじゃないかと思います。例えば、ヨーロッパで1000人、あるいは2000人の人たちを前に講演する。自信があるかどうか、無理、ない。そして、それができそうかどうか、いや、ちょっと難しい。他のすごいスピーカーの人たちと比べたら自分はたどたどし いまいちジョークも受けない、質疑応答もたどたどしい、そういった意味でそういうふうなところにフォーカスすると、じゃあやっぱりもう講演をそもそも受けるのをメモかなって気持ちになってしまいます。けれども好奇心でもしそれを受けてみたらどういうことが起きるんだろう、もしその扉が開いたらひょっとしたらヨーロッパで講演旅行を続けられるかもしれない、また別のところが呼んでくれるかもしれない、まあ最悪つまんなかったって言われるだけですよね。なのでまあその時は別に泣けばいいわけでとりあえずやってみよう、こうやって好奇心ベースで生きるとセルフイメージが高まると思います。なので自分がうまくできなかったとしても、よしよしってよく頑張ってるわっていうふうに自分のことを認めることができたら、セルフイメージが高くなくても十分やっていけると思います。なので自分の未来にぜひ好奇心を持っていただきたいと思います。というわけで、あなたがですね、どういうふうなことに今興味を持ってますでしょうか。セルフイメージを高めるあなたなりのやり方、ぜひ分かっちゃってください。コメント欄にこういったことをやってセルフイメージを高めてますよということと、あと自分の好奇心がもっともっと成長していったらどういったことをやってみたいのか、これをコメント欄に書いていただけたらとっても嬉しいです。あなたのセルフイメージの高め方、ぜひ分かっちゃってください。ありがとうありがとうありがとう。作家の本田健でした。この度ハピマネ会員をスタートすることになりました。ハピマネ会員とはハッピーマネーの短い略語ですが、幸せなお金について楽しく学ぶ、そういうふうなプロジェクトです。具体的には5つあります。1番目、 YouTube では言えない本田健の本音。2番目、世界を歩く本田健が今考えていること。3番目、お金の心理的ブロックを癒すカウンセリングワーク。4番目、ここでしか話せないお金とエネルギーの話。5番目、あなたのお金の器を大きくするハピマネ実践ワーク。こういったものをお届けします。これからグローバルに展開するハピマネ会員、幸せなお金について楽しく学びたいという方は今すぐこの概要欄を見てみてください。